ラジオゼミナール、この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っていきます。今週来週2週にわたりまして、地域政策学部助教中原真由子先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速先生の高崎経済大学でのお仕事、まずはその概要ですね、教えていただけますか。
はい、私は2019年から高崎経済大学に勤めているんですけれども、はい、主に担当しているのが初年次教育といって、はい、大学1年生向けの科目を担当しています、
はい、
であとは専門が倫理学という学問ですので、うん、一般教養科目の倫理学という科目も持っていまして、はい、そこでは1年生から4年生までいろんな学生さんにお話を聞いてもらってますね、
はいはい。2019年の4月からということですから、はい、もうすぐ丸3年と、
そうですね、はい、
ということですね。で、先生の専門につきましてはまた次週詳しいお話を頂戴しますが、はい、倫理学、
はい、
それから哲学、
そうですね、ということで倫理学と哲学、はい、まとめて言われることが多いです、
はいはい。さあ、先ほどお話しいただきました初年次教育についてなんですが、はい、ここを詳しくご紹介をお願いいたします、
はい。初年次教育というのは高校を、まあ、卒業されて大学に入られた1年生向けの科目なんですね、うん。でやはり高校と大学の学びではかなり種類がいろいろ学び方とか違ってきますので、最初の大学での生活がスムーズになるような導入科目の意味合いが強いです。はい、
大学生活をスタートするもそのいろはのいのあたりから、
そうですね、
ということなんでしょうかね、
は
い。
あとは高崎経済大学の場合、うん、少人数でやってるのが大きな特徴でして、はい、11人ぐらいのクラスなんですね、全部。
あ、この初年次教育ですか。
はい、そうなんです。だから大学に入ると全員もう必修なので、11人12人のクラスに分けられます、うん。なので1学年が40クラスぐらい、地域政策学部で40クラスぐらい、経済学部で、まあ、45クラスぐらいになるんですけれども、うん。なのでまず小さいクラスで友達作りの意味もかなり強いですね。高崎経済大学のこれ特徴なんですけれども、1年生の最初の段階ではそういう少人数クラスで先生との距離も、友達になってない段階の仲間同士ですね、の距離とも近い形で始めて、で最初そのレポートの書き方ですとかスピーチの仕方とか、はい、あと発表の仕方とかをまず最初学んでいくっていう、そういう形になってますね、うん。
授業スタイル、まあ、このコロナ禍でいろいろ変わってきていることもあったり、先生もご苦労している部分もあるかと思うんですが、いかがでしょうか。
そうですね、去年2020年度はやはり全面オンラインになりましたので、大学1年生も最初からパソコンに向かって、授業を受けるっていうことが行われてたんですけど、2021年度になってからは少し感染状況も落ち着いたこともあって、全部対面でやっていますね、はい。だから換気に注意したり、マスクを必ず着用したりしながらグループワークをしたりしています、うん、はい。
今は春休みということですか。
そうですね、1月でだいたい試験が終わりましたので、学生の皆さんは春休みに入ったばっかりのところですね、うん。
先生は成績つけたりとか。
そうですね、先生は今成績つけをしたり、あとは入試に関わる方は入試の準備をなさったり、忙しくしているところかと思います。
はい、外国の生徒さんもいらっしゃるということで、はい、
先ほど申し上げたその初年次教育の科目でも、うん、日本人学生と混ざっていろんな活動をしていらっしゃいますね、中国や韓国あるいはベトナムから来た学生さんを私は今年担当していました、
アジア圏の学生さんが多いですかね。
はい、アジア圏の方が多いです、うん。ただ今年の場合はその高崎経済大学に入試は合格して入学手続きもしたんだけれども、はい、まだ入国できていない、コロナ関係で日本がまだその外国人の自由な往来を認めていないこともありまして、でまだ入国できていなくて多科系の学生なんだけど韓国在住っていう方もいらっしゃいますね。
1年前の入試で多科系大に合格したけれども、はいはい、まだ来日できてないと。
そうなんですよね、
オンラインで多科系大のそのカリキュラムをやっていると、はい、
そうなんです。そういう学生さんも今いらっしゃいますね。やっぱそうするとせっかく例えばアニメとか日本文化が好きで、はい、日本に行きたいっていう気持ちを持って、日本の大学を受けてくれたんだけど入国できないので、ちょっとなかなかモチベーションが保てないなっていう声も聞こえてきますね。
そうですよね、授業 業はまあオンラインでできるとは言っても、はい、そういう日本の風土、
はい
ね、肌感覚とかっていうのはやはりお越しいただかないとね、
はい、
分からない部分もありますよね。
だからぜひ早くね高崎に来て一緒に勉強できたらいいなと思っています、うんは
い、そしてグループ研究という授業も、はい、
そうですね、はい、これはあの地域政策学部の1年生の授業なんですけれども、ええ、初年次教育が必修科目で1年生の前期に受けて、ええ、後期は意欲のあるグループ活動をしたいなっていう学生さん向けにグループ研究という授業をやっています、
はい、
でその授業では学生さんが自由にテーマを決めて研究をしてみると、でその研究の手続きの仕方とかを教えていくという授業になっています。で最終回には発表会を、その研究成果を発表するという授業ですね、はい、
高経大の学生さん2年生の後期からもゼミが始まるということで、はい、そのゼミの前段階の、はい、授業と。
そうですね、あの1年生前期にそういう少人数クラスの初年次科目があった後、うんうん、次に少人数の授業があるのが2年の後期なので、その間にそういう少人数で研究する活動をちょっと練習してみようという形の授業になっています。うんうん、
それから倫理学先生の専門 の、はい、あの授業になりますけれども、これをあの一般講義でやっていらっしゃる倫理学ですね、
はいはい、そうですね、これはあの経済学部の本当に一般教養科目としてやっています、
多くの学生さんが履修している。
そうですね、あの今年はたまたま400人を超える学生さんが1年生から4年生まで受講してくれていました。たまたま多分あの時間割の関係とかもあって、その時間が取りやすかったっていうことがあったと思うんですけど、あの多くの学生さんが、で高系だとちょっと400人超えるのは珍しいですね、大体がまあ100人前後で収まっているんですけれども、
ちなみに何曜日の何限なんですか。
水曜日の3限でしたね。
水曜日の3限、
はい、
3限っていうのは何時。
あ、3限は12時40分から始まります。
午後1で
、なので、まあ、まだ午後の初めなので、はい、学生さんももうちょっと勉強してから帰ろうみたいなつもりで取ってくださった方が多いんじゃないかなと思いますね。
でも400人の成績をつけるのは大変ではないですか。
そうですね、あのレポートを書いてもらって、今あの少しずつ読んでるところなんですけど、あのレポートも皆さん本当工夫して書いてくれていて、うん、読んでいて面白いものが多いですね、
はい、
あのちょっとその話をさせていただくと、あのレポート倫理学なので、はい、詳しくはまた来週お話しするかと思うんですけど、嘘をついてもいいかどうか、人間に嘘は許されるかどうかっていう話をあのレポートに課したんですね。
随分ストレートで、
はい、だ人を守るために嘘をつきたいって言っている中学生に対して、うん、どのようにあなたは説得しますか、例えばそのいじめられっ子を守るためだったら嘘をついてもいいんでしょうかっていう話で、
うわ
ー、倫理学で今まで触れてきた思想家の考えに触れながら、あのカントっていう思想家だったらこういうことを言っていて、ベンサムとかミルだったらこう言っていてっていうことをまあ学生さんに考えてもらった上で、じゃああなただったらどうしますかっていうところまであの書きなさいっていうレポートで、皆さんいろいろ工夫してやっぱりダメだっていう結論を出していらっしゃる方もいれば、この場合だったら嘘をついていいと思うよっていう結論を出している方もいて、本当読んでて面白いですね。
あ、先生も新たな発見があったりして、
はい、あ、はい、本当にありますね。だからやっぱりいろいろ学生さん考えて、自分が中学生の立場だったらどうだろうって考えて書いてくれていて、うん、
はい
はい、面白いですね。
倫理学の授業について教えていただきました、はい、そしてアクティブラボという学習相談スペースの運営にも携わっていらっしゃる、
はい、
このあたりも教えてください、
はい、アクティブラボというのはあの2019年に高崎経済大学に新しくできた場所なんですけれども、学生さんの大学生活上のいろんな困りごとで、特に学習に関する相談ですね、はい、勉強がうまくいかないんだけど、先ほども言ったように高校と大学の勉強かなり質が違いますので、あの高校までは教科書を、まあ、それなりにやっていればなんとかなったけど、大学になるとそうじゃないと、でどうしたらいいだろうっていう相談ですとか、あとはテストもレポートのような形で出されることもありますので、そのレポートの書き方とかも指導している場所です、
うん、はい
はい、
高校の学習勉強学びと大学では何が一番大きく違いますかね、
ですね、それはゴールが違うということですね。はい、高校だとやはり大学受験というゴールがあります。あるいはまあもちろん高校で就職される方もいらっしゃると思うんですけど、それは文部科学省が決めた高校の指導要領っていう、まあ、ここまでやれば高校生として終わりですよっていうのが決まっています、なんですけど大学はその指導要領っていうのが文部科学省も決めてないですし、あの先生方もそれぞれ最先端の研究をしているので大学の勉強にはある意味ゴールがないんですね。高校までの勉強は一応ゴールが高校生としてここまでだっていうゴールが一応あったんですけど、
学習指導要領もあるし、
そうですね、はいはい、大学になるとそれがなくなるので、そうするともしかすると授業の中では先生方もいろいろ工夫して段階を追って説明してるはずなんですけど、急に最先端のことが出てくることもあるわけですね。そうするとその段階の知識だともしかしたら理解できないってこともあるかもしれません。でもちろんそうならないように先生方いろいろ工夫してるんですけど、ちょっとついていけないなと思った時に、じゃあどこからまた勉強し直したらいいんだろうとかっていうこととかを、まあ、アドバイスできる範囲でアドバイスしたりするのが、あのアクティブラボというところの役目ですね。
はい、さあ、そんな中原先生なんですが、冒頭にもお話伺いましたけれども、高崎にお住まいになって3年目ということで。
そうですね。
ご出身はどちらですか？
出身は千葉県の船橋市です。
だいぶ違いますか？
やっぱりあの関東平野の、まあ、群馬は北の方にあって、はい、山が見えるっていうのが、あのすごく新鮮でしたね。同じ千葉県出身 の、あの高慶大の同僚とかともよく話すんですけど、山が見えるってすごいねっていう。あの千葉だと山がないんですよね。千葉県ってほとんど山のない県としても知られていて、高い山がないところですし、時々すごく高いところに登ると富士山が見えるかなっていうぐらいな感じなので、それと比べると本当に山が見えて、はい、あ、雪がかぶったなとかっていうことを感じたりできるのはすごく新鮮ですね。
住んでいただいてどうでしょう、その高崎の印象は。
はい、あの高崎すごく住みやすくて、一人暮らしをしていても本当にいろんなお店とかに行くと、皆さん優しくあのいろいろ教えてくれたりですとか、なんかそういうあの周りの方とのつながりが結構3年暮らすとできてきて、はい、楽しいなと思っています。
そうですか、はい、じゃあ身近な方とのコミュニケーションもおとりになって。
そうですね、はい、
今週このあたりでお時間になってまいりました。次週はですね、先生の研究分野について詳しいお話をいただくことになっております。はい、ラジオゼミナール高崎経済大学の先生にお話を伺っております。2週にわたって地域政策学部助教中原真由子先生です。今週ここまでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いします。
お願いします。
番組のご案内は吉良武雄でした。